箴言の4章25節をお読みいたします。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐ見よう。ありがとうございました。今週は前方を見せろというメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。よくいらっしゃいました。遠い国からも来られたんだと思います。歓迎します。さて、今日は前方を見つめようという題でお話を箴言のシリーズでやっておりますが、お話をしたいと思いますが、皆さんに最初質問しますが、あなたは今どこを見ていらっしゃるでしょうか。もちろん私を見てくださっていると思います。私が言うのは、心の目はどこでしょうか。三人の石の細工をする職人のお話を読んだことがあります。第一の石膏はこう言いました。毎日毎日石運びだ。ご苦労なことよ。と目を石に落として疲れ切った表情でそう答えました。第二の石膏は、家族を養わないといけないからな。とため息交じりにまた目を落として言いました。第三の石膏はこう言いました。何を作っているんですかって。大聖堂を作っているんですよと前方を見ながら輝きの顔でそう答えたというんですね。同じ仕事をしていてもどこを見るかということによって疲れも違うし、また生き方も違うと思うんですね。で、今日は私たちの心の目というものをどこに焦点を合わせたらよいのかということについてメッセージをしたいと思います。では一言お祈りしてご用意いたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。父なる神様、今お一人一人と共にこの礼拝を捧げています。それぞれの人生があり、また一週間の歩みがあったことを思います。あるいは不安な日々の中にある方々もおられましょう。主よ、どうかあなたの御言葉に従って心の目が正しいところを見ることができますように。今日のメッセージを祝福し、帰りてください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。まあ、箴言のシリーズでずっと見てきておりますので、皆さんは少しお分かりになっているんじゃないかなと思うんですが、箴言というのは知恵の書であるわけですね。ところが知恵というと、例えばどうでしょう、私たちは、例えば快適生活のノウハウとかですね、あるいは仕事をしている人だったら、仕事上のノウハウ、勉強のノウハウ、そういう知恵を考えるんじゃないかなと思うんです。ところが、聖書が語るところの知恵は、先ほど読んでいただいた25節、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よっていうんですね。つまり、箴言が知恵だとするならば、私たちの目が前方を見つめるということは知恵の一つだと語っているということになります。で、どうして私たちはその前方を見つめる必要があるのかということを今日は二つの理由でお話をしたいと思うんですね。いつも私は三つお話をしますけれども、年に二つしか話さないというのは稀にしかないことで、皆さんはそういうとても良い時か悪い時かわかりませんがおいでになっているわけですね。さて、なぜ聖書は知恵として目を前方に見つめなさいというんでしょうか。第一の理由は、人間というのは放っておきますとついつい下を向いてしまう傾向を持っているからなんですね。人 下をうつむくいくつかの理由がありますが、まず人間は過去の問題で下を向いてしまうと思うんですね。過去にやってしまった失敗、あるいは罪、あるいはまた生まれてきた環境、そういうもので自信喪失として下を向くということがあるんじゃないかなと思います。私も高校生時代のことを思い起こしますけれども、まあ得意科目の一つに世界史がありました。で、他の科目も勉強しなければならないので、世界史は実力で行こうということで勉強しないで受験したわけですね。そして答案用紙が返ってきましたけれども39点でした。現役の学生もいますが、39点というのは赤い線がスーッといらないんですが引かれるんですね。赤点、赤線みたいになるんですね。ショックでとうとう私は大阪城近くまで歩いてしまっていたことを思い出しますね。これは学生の点数ですが、牧師になって開拓伝道を始めました。30年ほど前、2年で11名になりました。まあまあこのままでいけばといったその時に6人が教会からいなくなってしまいました。まあ私がレッテルを貼られるとしたならば、中西牧師ではダメですということなんでしょう。11名のうち6名が拒否をしたわけですから、私にとっては大変なショックでした。自信喪失でついつい私の心の目は下を向いていました。過去の問題ということで下を向くことが皆さんの中にはあるんじゃないですか。第二に下を向かせるものに現在の問題があります。現在の問題は何かというと、現在置かれている環境を受け入れることができないという問題です。職場、家庭、学校、どんな美しい人でも自分の今置かれている環境を受け入れることができないならば輝きません。どんな能力がある人でも自分の置かれている環境でそれが嫌いならば能力は発揮できないんです。そして需要というか受け入れることができない最大のものは要するに自分自身なんですよ。また第三の下を向かせるものは将来の問題があると思います。現在多くの人が将来の問題に不安を抱えますが、いつか自分は失敗をしてしまうんじゃないかという、これは専門家が自己達成の不安というんですね。現在多くの人が自分の人生失敗をしてしまうんじゃないかと考えているわけです。あるいは重い病気になって死んでしまうんじゃないか、人生の途中で自分は生涯を終わらなければならないのではないかという、そういう不安、恐れ。不安というのは何かというと、起こるか起こらないかわからないのにもがいてしまうことです。恐れというのは実際の問題の大きさ以上に見えてしまう、それが恐れですね。で、現代はこの恐れを持って生きている人がたくさんいるわけです。皆さん、あなたもまた過去の問題や現在の問題や将来の問題で下をついついうつむいてしまう。人間は放っておけば目を上に上げていくんではないんですね。だから聖書はこう語るわけです。アメリカの大統領の中で最も人気のある大統領はリンカーンだと言われています。このリンカーンの伝記を読んでいきますと、彼はその日記の中で、誰が惨めだと言って自分ほど惨めなものはいないと語ってるんですね。事実彼は選挙をしてもしてもしてもいつでも落選でした。最後の最後で大統領選挙に打って出たら勝ったんですね。ともかく若い時代は志を持っておりましたけれども、ことごとくダメだったんです。そして最愛の婚約者ができましたが、婚約者が溺れ死ぬんですね。 その時にしたためた日記が、誰が惨めだと言って自分ほど惨めなものはいないって書いてあるんですね。そして彼は常にイライラし神経質であったと自分で書いています。ところがやがて彼が神を信じ変えられた後に、大統領のことを知っている友人たちは、周りの人たちは皆ことごとく大統領ほどウィットに富み、ユーマンに溢れた人はいない。濁点家はいないって言うんです。あのリンカン、あの顔で言うかと思うんですけど。大概リンカンって言ったらもう、長い顔で、もう、本当に、下を向いてるような顔が多いですけれども、そのリンカンは、本当は変えられた人だったんですね。看護師の鏡と言われているのはナイチンゲールです。しかしナイチンゲールは、日記の中で31歳になって私に望ましいのは死だけだ、自殺だけだと自らの若い時の人生を反省してそう語るんですね。しかし彼女の活躍は、看護師の鏡と言われるナイチンゲール賞というように言われるくらいに皆さんもご存知だと思います。それから前の五千円札の肖像であった二戸部稲造、彼はその伝記の中で、私ほど怒りっぽくてひねくれた者はいないって言うんですよ。彼は秘書に対しては常にガミガミする人だったようですね。しかしその彼が東京女子大を作り、国際関係にも深い影響を与えて、そして立派な働きをしているわけです。ですから人間は放っておくとそのまま下を向いてしまう、心の目はがっくりとくる、そういう生き方をしがちなわけですが、変えられる道があるんです。皆さんは例えば聖書の中でモーセやパウロといったら、自分の足元にも及ばないすごい人だと思うと思います。その通りかもわからないけれども、モーセもパウロも実は共通しているものがある。それは二人には人を殺した殺人者であったということなんですよ。その彼らが過去に深い苦悩があり、罪がある、弱さがある、自信喪失でいっぱいだったモーセもいた。その彼らが変えられていったんですね。皆さんの中で自分が今心の目が下を向いているという方がいるかもわかりませんけれども、人生下で向くのではないのです。そうではなくて、上を見上げようと聖書は言う。前方を見つめようと言う。じゃあどうして前方を見る必要があるのか。第二の理由ですね。それは先ほど読んでいただいた聖書の言葉、エレミア書の29章の11節ですが、少しここからお話をしたいので、実際に聖書を開けてみたいと思います。今、箴言ですが、そのもう少し後ろの方でエレミア書というところがあります。29章の11節。第3版の聖書をお持ちの人は1296ページを開けていただけますか。第2版を持っておられる方は1189ページ、もしくは1190ページだと思いますが、第3版の人は1296ページ。直接読んでみたいと思います。29章の11節。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。ひらがなで私と書いていたら、それは神様の言葉として読む必要があります。漢字で書いたら人間のことを指しています。いずれにしてもここはひらがなです。つまり神は預言者エレミアを通してこう言われるんです。私はあなた方、聖書読者である人々、そしてまた当時の人々、あなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。なぜ私たちが前方を見つめる必要があるのかというと、神が私たちのために将来、希望と平安を与える計画を持っていらっしゃるからだというんですね。 神がその民に語られた言葉、それはいつ語られたかということは非常に大事なんですね。それでこの29章の一節を見ると時代背景がわかると思いますので、前のページ29章の一節をご覧いただきますと、お読みします。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りであると言ってついていくんです。で、歴史を学校の、例えば高校で世界史を取った方は、ははーんとわかると思いますが、イスラエル国家にとって最も屈辱的な70年間の時代があったんです。それがバビロンという当時の大帝国であったバビロンという国にイスラエルの民が連れて行かれて捕囚となって奴隷となっていた時代、バビロン捕囚と呼ばれていた時代、それがこのエレミア書が書かれた時代なんですね。国を奪われ、家族を奪われ、言葉を奪われ、名前を奪われていたんです。日本でも韓国の人たちに早期改名といって日本名にした、そういう時がありましたけれども、イスラエルの人たちも自分の言葉、自分の名前があったにもかかわらず、バビロンの人たちから名前をお前これにしなさいと言って勝手につけられていった。屈辱的な時代だったんです。この時代に神が語られたんです。今あなた方はバビロンという国に捕囚の民となって悲劇の中にある。しかし私はあなた方のために立てている計画がある。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。つまり神様は私たちが悲劇の中にあるその時に将来の希望を語られた。それが聖書の言葉なんです。聖書を読んでいきますと、私たちが現実に希望を抱く方法が2つあります。一つは世の中の人たちがよく取っている方法なんですが、それは現実の悲劇が変えられてしまうことです。悲劇だと思っていたものが違う現実が起こって、あ、やったーみたいな、そういう時です。もう一つは、現実の問題はそのまま続いているんですが、神から来る言葉によって希望を抱いて生きるということ、その方法です。で、エレミアに語られた言葉は、このような言葉なんですね。皆さんはそういう言葉が現実にあるのかと思われるかもわかりません。そんなことを語られたところで空の言葉だ、中身のない言葉だと思われるでしょうか。しかし現実に聖書の言葉を通してイスラエルの民はバビロンの捕囚の民からやがて帰ってくるんですね。これはまたあなた自身にも今日おいでになっていらっしゃるということは、あなたにも語られているわけです。あなたがたとえ悲しみの中にあろうと、苦難の中にあろうと、現地に苦しいことがあろうと、神はあなたに平安と将来と希望を計画されているんです。しかし、その実現のために、一つのことをせよと神はおっしゃるんです。何なんでしょうか。それは、七節のことをせよというんですね。そこで、エレミア書29章の上の段、七節の言葉を読んでいただきたいんですね。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。つまり神様が私たち、あるいはイスラエルの民に将来と平安と希望という計画を持っていらっしゃるけれども、その実現のために一つだけ条件がある。それはその町、つまりバビロンの人々の町の繁栄を求める祈りをせよということなんです。これはイスラエルの民にとって最も祈りにくいことであったと思います。だって自分を奴隷として連れてきた民、その民の繁栄のために祈れということなんですよ。自分に災いをもたらしてきた人々の繁栄のために祈るということは ほとんど不可能に近い、そう思われると思います。しかし、それをしなさいというんです。ある人は、そんなことを聞いたところで、そんなことはできないと言われると思います。そこで神の励ましを、さらに7節の後半を読むと分かってきます。そこの繁栄は、あなた方の繁栄になるのだから、祈りにくいでしょう。祝福を祈っていきにくいでしょう。しかし、祈りなさい。その祈りは、その繁栄のための祈りは、あなた方のためにもなるのだ。あなた方の繁栄となって帰ってくるのだ。だから祈りなさいということなんですね。皆さん、人生真面目に言っておりますと、祝福を受けるときもあるけれども、誤解されたり、反対されたり、敵と呼ばれたりする、そういう人が一人や二人は出てくると思うんですね。で、神は、そのようなことでへこたれてしまうのではなくて、あなたの最も祈りにくい人々の祝福のために、繁栄のために祈りなさいというんです。それは必ずあなたの繁栄となって帰ってくるというんです。実はここだけこの教えがあるのではなくて、まあ、開けませんが、マルコ伝の11章の24節と25節を見ますと、イエス様が同じことを教えられたんです。あなた方は祈りなさい。どんなことでも神は叶えてくださるから祈りなさい。正しい。許しなさい。という言葉が出てくるんですよ。同じ原則です。私たちが将来の計画、神はどれほど平安と希望と将来を持って、のある計画を持っていてくださるかというのは、もう感謝の極みでありますけれども、それが実現されるために、あなたが、私がなすべきことは、あなたの置かれた環境の中で最も祈りにくい人々の繁栄のために祈りなさいというんです。それは、あなたの繁栄に必ず帰ってくる。と言われるんですね。聖書という書物は、時には素晴らしい慰めに満ちた、祝福に満ちた言葉を語りますが、おそらく最も祈りにくいだろうと思われることもある。しかし、真実それを超えて進んでいくところがあるんです。多くの場合ですね、こういう祈りをするということができたら、できるだけ未解決のままでそこを通っていきたいと思うんですね。そんな祈りはしたくない。で、未解決のままどんどん時間が過ぎていくんです。やがて年を置いていったら、人間というのは未解決の問題をやっておりますと、必ずどっかでまた出てくるんですね。似たような問題が。そして年が行けば行くほど、解決には時間と労力が必要になってきます。あなたがそういう問題に直面しているという、その神の御心を聞いたならば、そのことが、その時が最も良き時です。繁栄のために祈ってください。祝福のために祈ってください。イスラエルの民も神から言われた、その町の繁栄のために祈りなさい。そんなことできないとおっしゃるかもわかりませんが、やってみられる人は必ず祝福を受けていきます。そして、あなたの人生において豊かな祝福を刈り取っていくのです。ですから、信じて進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。